改めまして皆さんおはようございます。8月、先月はですね、この教会で私働きを始めて7年目ということで、サバティカル休暇取らせていただきました。本当に感謝いたします。サバティカル休暇って、サバティカルってどういう意味かというとですね、この言葉はまあ英語ですけれども、もともとはヘブライ語に由来している言葉ですね。もともとは安息という意味がある言葉です。神様が天地創造の際に7日目に休まれた、安息されたというところから、このサバティカルというのが取られています。調べてみると、最近はですね、一般でもこのサバティカル休暇ってあるそうですね。有名なところでヤフーとかですね、ソニーとか、そういう一般企業でもサバティカル休暇って呼ばれるものあるそうです。ただこの牧師である私にとってですね、このサバティカル休暇、7年に1回のこの1ヶ月の休みというのは、いや、とても大切な時だったなと思わされていました。それは私だけではなくですね、家族にとってもゆっくり過ごす良い機会となりました。どこに行ったとかですね、8月1週目はここに行って、2週目はどこに行ってっていうのは私いちいち報告はしませんけれども、ちょっとだけ言うとですね、飛行機に乗って北海道に行ってきました。なんで北海道に行ったかっていうと、仙台空港から出るですね、飛行機、ものすごく安い時があったんですね。それをたまたま取ることができて、たまたまじゃないですよ、神様が与えてくださって、そして、北海道に行ってきて、いや、とても良い旅となりました。また私がですね、10年以上もう前になりますけれども、会社員をしていた富山県に、そのお世話になっていた教会にですね、挨拶に行ってきました。当時は娘が3歳だったので、私たち夫婦はですね、行ったら、いや、そんな変わってないねとか言われて、嬉しかったんですけど、娘は当時3歳でしたから、もう皆さんびっくりですね、って言って、こんなに大きくなったのってびっくりしておられました。娘にですね、富山覚えてるって、この教会覚えてるって言ったら、覚えてないけれども、でもこの私が落ちたこの階段は覚えてるとかですね、言ってたんですね。そういうこともあったりしましたけれども、そういろんな楽しいだけではなく、この1ヶ月はですね、私のこれまでの6年間の働きを振り返って、ああ、こういうことがあったなって振り返る時でもありましたし、またこれからの働きについても考える良い機会となりました。一つ皆さんにお分かちさせていただけるのであれば、このサバティカルの休暇を通してですね、私はありのままの、このままの自分で使えることが大切なんだということを学ぶことができました。私はずっとですね、牧師ならばこうしなければいけないっていうのがずっと頭の中にあったんですね。それはきっと、もしかしたら自分の父が牧師をしていたから、あ、牧師ってこういうふうにしなきゃいけないんだ、こういうふうなのが牧師なんだっていうふうに思っていたからかもしれません。周りからもですね、そんなふうに求められてるんじゃないだろうか、牧師なんだからちゃんとしなきゃいけない、ちゃんとっていうのがどうかは分かりませんけれども、ちゃんとしなきゃいけない、そんなプレッシャーがあったということに、私は改めてこの休暇に入って気づかされたんです。皆さんはですね、釣りってなんかされるかどうか分かりませんけれども、釣りをするときにですね、こう投げてこうやって巻いているとですね、時々その釣り針がこの海底に、海の底に引っかかっちゃってですね、もうぐいぐいぐいぐいもう引っ張ってどうしようもないときとかってあるんです。そういうときってもういくら巻いてもですね、もうぐいぐいぐいぐいもう釣り糸がビーンってどんどん引っ張っていくだけで、もうそのままだと切れちゃうっていう、もうそういう状態になるんですね。気づけば、なんか私の心もですね、もうぐいぐいぐいぐい自分の力で引っ張って、もうこれ以上やったら切れちゃうよって、そういう張り詰めていた、そういうことに改めて私は気づかされました。そして私はですね、そのことを通して自分の力で何か成し遂げよう、頑張ろうってしていた、その意図を緩めなければいけないんだな、リラックスして本当にありのままで、作られたこの私のままで神様に仕えていくことが本当に大切なことなんだ、思いを新たにしました。今日私たちはどうでしょうか。この礼拝に来ていてですね、何かこう背伸びしたりとかですね、何か良い自分を見せなきゃいけないとか、いい人に見えるような自分を神様の前に捧げるのではありませんね。 私たちは神様の前に作られたこのありのままの姿を神様の前に捧げていくんです。神様は私たちの心を見ておられますから、今日も神様の前に素直で正直な礼拝ご一緒にお捧げしてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も私たちをこのところへ招いてくださり感謝いたします。主は私たちは今日ありのままの姿でこのままの姿であなたの前へと出てまいります。主よ、どうかあなたが私たちの心に触れてくださって、今私たちが必要な御言葉を語りかけをお与えください。どうか私たちの心で今張り詰めている思いがあるのであれば、あなたの前に手放すことができますように、あなたの前で安らいで安息のうちにこの時過ごすことができますように導いてください。お委ねし愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私が休暇に入る前にですね、開いていたこのマルコの福音書15章ではですね、十字架にかかられていたイエス様がいよいよ息を引き取られた、そのところまで見てきました。そして今日の箇所、先ほどお読みいただきましたけれども、今日の箇所はイエス様の十字架の死を目撃したその一人百人隊長の告白を私たちはご一緒に見てまいります。この告白を通して私たちは、イエス・キリストって一体誰なんですか？私たちはそのイエス・キリストを誰だと言いますか？そのことを考えてまいりましょう。今日のアウトライン、次に送っていただきますと2つ挙げました。今日のアウトラインは2つ。1つ目は十字架の力ということ。イエス様の十字架の死によってですね、それまでとこれからが全く変わってしまった。世界が変わってしまったんです。さあ、どんな変化がもたらされたのか、この世界に、また私たちの心にどんな変化がもたらされたのか、その十字架の力についてご一緒に見てまいりましょう。二つ目に、真実の告白ということ。この告白には真実さが求められています。上っ面のものじゃないんです。心からその告白ができているかどうか。あなたは今日この十字架で死なれたイエス・キリストを誰だと告白するか、それは真実なものかどうか、この大切な告白について確認してまいりましょう。まずはですね、アウトラインの一つ目に挙げました十字架の力ということについて、イエス様の十字架によってこの世界に何がもたらされたのか、どんな変化が起きたのか、今日の初めの箇所、マルコの15章の38節、38節ご一緒にお読みしましょう。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様が十字架で息を引き取られたその後ですね、神殿の幕が真っ二つに裂けたって記されています。神殿の幕というのはですね、神殿の内部にあった聖所と呼ばれるところ、そしてさらにその奥にあった至聖所と呼ばれるところ、その二つを隔てていた幕のことです。神殿の奥にあった至聖所という場所にはですね、いつでも誰でも気軽に入れるわけではありませんでした。大祭司という選ばれた人が、しかも一年に一度だけそこに入ることが許されていました。そこで大祭司は人々を代表してですね、罪の許しのために生贄の血を捧げる、そのようなことがありました。そしてその至聖所の前にはですね、大きな幕があって、高さでいうと20メートルくらいあるんじゃないか、あったんじゃないか。そしてその厚さはですね、布が重ね合わされてもう10センチぐらい、そういう厚みがあったんじゃないかって、もうきっとすごい重量だったと思います。それぐらいの幕がありました。ですからここで真っ二つに裂けたと言いますけれども、たまたまですね、その幕がもうボロボロになって劣化していたんで、たまたま破れちゃったって、そういう幕じゃないんです。とてもしっかりした幕です。そしてさらにこの御言葉を見ると、 神殿の幕が上から下まで、上から下まで真っ二つに裂けた、あります。もし誰かですね、私たちが考えた時に人がこれを裂いたんじゃないかって考えるのであればどうでしょうか。人ですから、こう下からですね、グイグイグイグイって引っ張っていて、下から上に裂けたってなるんじゃないでしょうか。しかしこの時はそうではありません。上から下まで、上から裂かれたんです。これはどういうことか。これは神様がこの幕を裂かれたということです。この幕というのはですね、何を表しているかというと、聖所と聖所を分けている幕なんですけれども、神と人とを隔てるその罪という仕切り、その罪というものも表していました。しかしこの時ですね、神の側から、上からなので、神の側からその幕が破られた、裂かれたということです。そして私たち人が神へとつながる道が与えられたということです。引用箇所の丸一、ご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙10章の20節にはこのようにこのことが記されています。ヘブル人への手紙の10章の20節ご一緒にお読みしましょう。イエスはご自分の肉体というし生ける道を開いてくださいました。ここではイエス様の体こそが、肉体こそがその幕であるのだ、言われています。イエス様はご自分、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられて、その体が裂かれて、そのことによって私たちに生ける道が開かれたのだということです。また他の箇所にはこのように記されています。イエス様のその十字架によってどのようなことがなされたのか、エペソ人への手紙引用箇所丸2、エペソ人への手紙の2章の14節エペソ人への手紙2章の14節にはイエス様の十字架によってもたらされたものをこのように記されています。一緒にお読みしましょう。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、イエス様はご自分、十字架でご自分を捧げられたことによって二つのものを一つにしたんだ、二つのものが一つになった、そのようにこの箇所では記されています。まあ、このエペソの箇所、その少し前を見ると、この二つのものって何かというと、ユダヤ人と異邦人について記されています。ユダヤ人と異邦人。それまではユダヤ人というのは選ばれた清い民。異邦人というのは汚れている。まあ、ユダヤ人はそのように考えていたわけです。しかしイエス様の十字架によって、その聖なるものと汚れているものを分けていた、その隔ての壁が打ち壊されたということです。まあ、当時のユダヤ人たちは異邦人に対して壁を作っていました。それが読み取れる箇所いくつかありますね。では現代の私たち考えてみたらどうでしょうか。いや、以前のユダヤ人はひどいなって、そういうふうなちょっと差別的じゃないかって見ているかもしれない私たちはどうでしょうか。自分の周りで知らぬ間にそんな壁を、仕切りを作っているって私たちにはないでしょうか。いや、教会は聖なる場所でしょうって、でも一歩外に出たらどうですか、この世は汚れているって、そこに私たちが知らぬ間に仕切りを作っている、そういうことはないでしょうか。私はクリスチャンだから清いけれども、いや、周りにいる人はなんて汚いんだろうって、罪人なんだろうって、私たちは知らぬ間に壁を作っていることはないでしょうか。それだけじゃないですね、いろんな壁があると思います。私は日本人だ、アメリカ人だ、フィリピン人だとかですね、いろんな壁を私たちはすぐに作ってしまう、そのようなことはないでしょうか。しかしイエス・キリストの十字架はそのようなあらゆる壁を打ち壊した。イエス様の十字架はあなたが今日作っていた仕切りを、その壁を打ち壊します。私たちは仕切りを作るものじゃないんです。あなたと私は違うって、そうしていたその壁を打ち壊す。 私たちはその仕切りを作るものではなく、その仕切りが打ち壊されるように、二つのものが一つになるようにと、それを願っていきましょう。またイエス様の十字架はですね、神と人だけではない、人と人だけではない、さらに大きな力を与えました。人の心を動かし、信仰告白へと導いたんです。マルコの福音書15章の39節、15章の39節、百人隊長の告白についてご一緒に見てまいりましょう。ご一緒にお読みしましょう。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。この方は本当に神の子であった。これを告白したのは、ローマの兵隊の中でも100人をまとめるリーダー、責任ある立場の者、そのものが信仰告白へと導かれました。まあ、じゃあユダヤ人たちはどうだったのかというと、この前を見るとですね、ユダヤ人たちはイエスというものは神じゃない、神の子じゃない、とんでもない、はっきりと否定していました。しかし異邦人であったユダヤ人じゃないこの百人隊長が、この方こそ神の子だ、告白に導かれたんです。それはどうしてでしょうか。ここに理由が記されていますね。百人隊長はイエスがこのように息を引き取られた、このように息を引き取られた、その最後を見て、ああこの方は神の子だって示されたんです。導かれたんです。イエス様の最後はですね、明らかに普通じゃなかったんです。この人は百人隊長でしたから、これまで戦いの場に行くこともあったかもしれない。そして自分の手でですね、多くの人の命を殺めたこともあったかもしれない。多くの人の最後をこの百人隊長は見てきました。またさらにこの十字架刑というこの処刑の場においても、多くの人が処刑されるのを見てきた。しかしこのイエスというものの最後は、明らかにこれまで私が見てきた他のものと全く違う。そうか、この方こそ神の子なんだ。この百人隊長は信仰告白へと導かれました。イエス様の最後の姿、どのようなものであったでしょうか。まあ、前回のメッセージ少し前になりますけれども、イエス様の十字架の最後、それはですね、痛み苦しみ悲しみですね、もう恨みつらみながら、最後もう弱り果てて衰弱しきってイエス様は死なれたのではありませんでした。イエス様の最後、それは力強く声を上げて、まるでですね、もう勝利の宣言をされるもののように、イエス様は最後息を引き取られたのでした。それは百人隊長がこれまで見てきた多くのものとは全く違う最後をイエス様は迎えたんです。まあ、痛みっていうものに関してお話をするとですね、私はすごく痛みに弱いものですね。以前もお話したかもしれません。まあ、先週の日曜日はですね、栗をいただいて、私はもう早速、じゃあ今日の夜は栗ご飯にしようと燃えてですね、一生懸命家に帰ってから栗の皮むきを始めたんです。そしてもう何個か栗の皮を剥いてですね、もう本当に最後の最後、もう本当に最後の最後だったんです。本当に最後の一剥きするだけだったんです。だけどそこでふっと気が緩んでですね、あんまりこういう話好きじゃない人もいると思いますけど、それザクって言っちゃったんです。うわー痛いって、もうそこで私は叫んでですね、痛い痛い痛い痛い、まあ、男らしくないって言わないでほしいんですけれども、もう痛い痛い痛いって、もう妻にですね、いやもう特別なこういう時絆創膏があるみたいだから、それ今すぐ買ってきてって言って、もう妻に買ってきてもらってですね、なんか何してるんだか、なんかよく分かりませんけれども、妻にお願いして、そして絆創膏用意してもらって、もう痛い痛い痛いって、もうその日は大騒ぎ。まあ、2日3日後ぐらいはですまでですね、もう何かにぶつかるたび、痛い痛い痛い、うるさいって言われながら、もうなんとかやっていたんですけれども、そんな痛みに弱い私がですね、そういう場面でいつも思い出すことがあります。痛い痛いと言っている私が思い出すのは、天に召された白戸兄弟のことをいつも思い出すんです。 まあ、ある時2人で私が兄弟とお話ししている時に、どういう場面だったか忘れたんですけれども、兄弟にお聞きしたんです。白戸さんは、お体どこか痛いところないんですかって。すると白戸さんは、ケロッとした顔で答えられたんですね。まあそりゃあるよって私ちょっと驚いたんですね。だって兄弟からそんな話あんまり聞いたことがないんです。いや今日はここが痛くてここが痛くてもう来るのもやっとだったってあんまり聞いたことがない。そして兄弟は続けてこう言いました。いや確かにここも痛むしここも痛むよって。だけどねって、男はそれを口に出さないんだって。私はああそうだったんですかってお聞きしながらですね、時代とは言いませんけれども、この方なんて心が強い方なんだろうかって思わされたんでした。イエス様はですね、十字架にかかられる前も人々からあざけられですね、鞭打たれですね、殴られですね、また十字架の上でも本当に罵られて辛い目に遭いました。私たちと同じ肉体を持っていましたから痛くなかったってことないんです。痛かったんです、辛かったんです、苦しかったんです。しかしそれでもイエス様は十字架の上で、ああ痛い苦しい誰か下ろしてってそういう弱音を吐くことはありませんでした。最後の最後に私を鞭打った者、お前とお前を許さないとかそういうことは言われなかった。最後まで勝利した者として十字架におられた。その姿を最後まで目撃していた百人隊長だからこそ、ああこの方こそ神の子なんだ、その告白へと導かれました。この百人隊長は先ほども言いましたけれども、ローマ人です。ユダヤ人ではないんです。異邦人なんです。ですから昔からですね、一生懸命小さい時から聖書について一生懸命学んできたわけではありません。天地創造がどういうふうにしてなったか、アブラハム、モーセとかですね、旧約聖書に出てくるダビデとか預言者っていうのがどういう人物かって一生懸命学んできた、教えられてきた、そういう人物じゃないんです。しかしそんな百人隊長がこの時信仰告白へと導かれたということ、そのことを私たちは今日覚えましょう。だからといって私はここでですね、学びってそんな大切じゃないですからって、旧約聖書知らなくていいですよとか全然そういう話じゃありません。聖書についてですね、神様について学ぶっていうことはすごく大切なことです。しかし今日このところから学ぶこと、それは信仰告白に至るためにはこの十字架が最も大切なんだ、中心なんだということを、それは私たちが覚えてまいりましょう。そしてイエス様のこの十字架には今まで何も知らなかったこの人を信仰告白へと導く力があるんだ、人の心を動かし信仰告白へと導く力がこの十字架にはあるのだということを私たちは覚えてまいりましょう。パウロはこのように告白しています。引用箇所の3、第一コリントの2章の1節と2節第一コリント2章1節と2節ご一緒に、このところも2節続けてお読みしましょう。兄弟たち、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。いかに私たちがですね、聖書の学びを一生懸命して知識を蓄えて、それが大事ということではありません。もちろんそれも大切です。しかし最も大切なこと、それは十字架のイエス・キリストを知ること。パウロは何を決めたか、決心したか、イエス・キリスト以外は私は知るまい、彼は決心しました。今年の子どもキャンプ、7月末に行われた子どもキャンプにおいてイエス様を信じますってそう決心した子どもたちが起こされたことを本当に感謝いたします。キャンプに参加した子どもたちはですね、それまで一生懸命聖書を学んで聖書についてよく知っていて、 そういう子たちばかりが参加したわけではありません。初めてこういう教会に来たっていう子もいました。しかし十字架のイエス様を知ったならば、この方に出会うならばですね、イエスを神とそのように告白することができるんです。ポイントの一つ目を振り返りましょう。十字架には力があるということ。それまで神と人との間を大きく仕切っていた罪というその壁を、幕を引き裂いて、私たちは大胆に神様の身元に行くことができる、近づくことができる、その道が開かれました。十字架には力があるということ。それは私たちが人と人との間に知らぬ間に築いていた壁、あなたと私は違うんだ、そのように築いていた仕切りを、壁を打ち壊す力がこの十字架にはあります。十字架には力がある。それはイエス・キリストを見上げるとき、そこからは信仰告白が私たちの口に与えられるということです。どれほど知ったか学んだかではない、真実の告白が私たちの口に与えられるということ、その力が十字架にはあります。さあ、ポイントの二つ目に入っていきます。ポイントの二つ目、それは真実の告白ということです。この百人隊長の告白は実に素直でした。真実な告白でした。思わずですね、口からポロッと出て、あ、言っちゃった、そういうものではない、彼の心からの告白がここにはありました。その理由を改めてもう一度39節、今日何度もお読みします。39節をご一緒にもう一度お読みしましょう。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。骨あった。この方は本当に神の子であった。百人隊長は本当に真実に、ああこの方は神の子だって告白しました。この方は神の子だと私は思ったとか、そういうことは言ってないんです。本当に真実な告白はこの時なされました。皆さんしつこく言うようで何度も言いますが、彼はローマ人ですよ。ローマ人ってどういうことを今まで学んできたんですか、どういうことが常識だと思ってたんですかというと、当時ローマ人は神の子って言ったら別の人を明らかに思い浮かぶんです。それは誰か、それはローマ皇帝のことです。ローマ人たちは神の子、それはローマ皇帝のことだ、この方こそ神だって崇めていたわけです。しかし彼はそれまで自分が神の子だと思っていたその方が、その人が実際は神の子じゃない、本当はそうじゃなかったんだってこの時気づいたんです。そしてイエス・キリスト、この方こそが本当に本物の神の子なんだ、その結論に至りました。彼の真実な告白です。本当にという言葉、まあ、私の息子はですね、この夏休みの期間中1ヶ月一緒に過ごしました。まあ、いろいろ話しましたので、いろんな言葉を覚えて少しずつ今話せるようになってきています。まあ、その一つがですね、アーメンっていう言葉を言えるようになったんですね。本当にその通りですっていう言葉ですけれども、まあ、この箇所に出てくる、まあ、本当にっていう言葉、まあ、アーメンという言葉ではない、また別の言葉使われているんですけれども、まあ、アーメンというのも同じような意味がある、本当にその通りです意味の言葉ですね。息子はですね、まあ、家でいつも私たちお祈りしていますけれども、最後はですね、アーメンのところガグーとかですね、いてうまく言えなかった。しかしですね、先月そのある教会に行った時にですね、こういうふうに牧師先生がメッセージしてくださっていた時にですね、ある会衆の方がですね、よく応答される方で、メッセージ聞きながらアーメンアーメンってよく言っておられたんですね。まあ、息子はですね、何度かそれを聞いているうちに覚えたんですね。その方がアーメンって言われたら、それについて息子もアーメンって言うようになったんですね。ですからもうメッセージの時に何回かアーメンアーメンアーメンアーメンっていう、もうなんか山彦みたいな感じでこう響いていくわけですね。私もまあ親心として、あ、言えるようになったってちょっと感動しながら、まあ、周りも微笑ましい顔で見ていただいて、まあ、終わった後も励まされましたとかって言ってくださったんですけれども、 まあ、息子は本当にまあそれをアーメンと思っていたかちょっと分かりませんけれども、この百人隊長は本当だって、これは真実だって思って告白したわけです。神様は今日ですね、私たちがこの告白を本当にあなたそう思ってるんですか、それは真実なんですかって、神様はあなたの心を見ておられます。百人隊長は十字架のイエス様に出会ってこの真実の告白をしました。イエス様に出会ったんですね、見ただけじゃない、この出会うということが大切でした。この百人隊長とまた他の人たちとの違いをちょっと見たいと思います。今日の続く箇所40節と41節を続けてご一緒にお読みしましょう。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。40節では3人の女性たちの名前が出てきました。また41節を見るとですね、この3人の女性以外にも、まあ、実はエルサレムにはたくさんの女たちが来ていたんだ、記されています。まあ皆さんがイエス様のその伝道旅行、宣教旅行をどういうふうにイメージされるか分かりませんけれども、イエス様と12人の弟子だけでずっと旅行していたわけではありません。その横には経済的に、また奉仕としてですね、使える多くの女性たちがいたということです。そして先ほど40節に出てきたこの3人の女性たちはですね、イエス様の十字架の死の、死んだことのその証人として、またそれだけではなくて墓に葬られたこと、そして蘇られたことの証人としてこの後用いられていきます。まあ、当時のユダヤ人たちの間ではですね、女性の証言というものは、まあ、正当に評価されていなかったわけです。しかし神様はあえてこの弱い立場にあったこの女性たちを証人として、目撃者として選ばれました。しかしですね、この40節の最初を見ると、女たちはどこにいたと書いているでしょうか。女たちは遠くから見ていた。遠くから見ていた、あります。まあきっとこれはですね、思いとしては近くに行きたかったかもしれない。しかしきっと近くに行きたかったとしても、兵士たちが十字架の周りにいて、取り巻いていて、そこに近くに行けなかったということも実際あったかもしれません。ですから彼女たちは遠くで離れた場所から見るしかなかった。まあ、女性たちについて言いますけれども、弟子たちはですね、ここに名前すら出てこないということです。まあ、この時身を隠していたでしょう。しかし女性たちはですね、離れていながらもこの場所をさらに離れることはなかったということです。逃げることはなかったということ。ここに留まり続けて、留まり続けたからこそ墓の葬りに立ち会った、よみがえりに立ち会ったわけです。ではもう一度戻ってですね、今日これまで見てきた百人隊長、彼はどこにいたって書いてあったでしょうか。今日何度も読みますので皆さんもう覚えられたかもしれません。39節、もう一度ご一緒にお読みしましょう。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。百人隊長はどこに立っていたって記されていますか？それは十字架にかかられていたイエス様の正面に彼は立っていたのだ。記されています。目の前で彼はイエス様が十字架にかかられたその全て一部始終を目撃していた。正面に立っていたからこそ彼はこの信仰告白へと至ったんです。私たちが真実な心からの信仰告白に至るために大切なこと、それはイエス・キリストの十字架をあなたはどこで見ていますかということです。 私は先月末いろいろ休暇の話しますけれども、いわきにもやっぱり何日かいてですね、いわきの花火大会に行ってきました。まあ、残念ながら小名浜での8月の初めにあった花火大会見ることできませんでしたので、ただやっぱり夏は花火見に行きたいなと思って、まあ、いいところがないかなって探してですね、そして初めて行く場所に行ってみたんです。まあ、人もそこまで多くなくてですね、ああこれは穴場というかいいところに来たかもしれないと思って、そしていざ花火が始まるとですね、あれって思ったんですね。ちょっと小さくないかなって思ってしまったんですね。小名浜でのですね、あのドーンというですね、あの花火を私イメージしていたので、まあ、ちょっと拍子抜けというとちょっと失礼かもしれませんけれども、ちょっと控えめじゃないかなって思ったりしたんでした。まあ、妻とも話しながらですね、まあ、こういう離れたところじゃなくてもうちょっと近くだったら迫力があったかもしれないねって話していたんでした。きっとですね、その花火であっても間近で見たならばドーンってきっとすごい迫力があったはずです。まあ、花火においてもどこで見るかって、いやすごく大切だなって思わされたんでした。まあ、皆さん好きか嫌いか分かりませんけれども、打ち上げ花火っていうのはですね、もう近づけば近づいていくほどもうドーンって見るだけじゃないです、もう迫力がある、もう体ビリビリビリってしびれるような振動が、迫力が伝わってきます。でも離れていたらどうでしょう。ああ綺麗だなって、ちっちゃいなとかっていうので終わってしまうんですね。イエス様の十字架をどこで見るか、イエス様の十字架も離れたところで私たちが身を置いて関係ないっていう場所でそのイエス様の十字架を見るならば、ただ一人の人がただ処刑されただけでしょって、それが何か私に関係あるの、それで終わってしまいます。しかし私たちが今日イエス・キリストの十字架のその正面に立って、まっすぐに立って、そこから逃げることなくその前に立つのであれば、魂が震えるほどの力強さが2000年を超えて伝わってくるんです。私たちは正面に立つことができるんです。許されたんです。それはなぜですか。幕が裂かれたからです。大胆に神様の前に、見舞いに出ることができたから、許されたから、それができるんです。あなたは今日この十字架のイエス・キリストを誰と告白しますか。この百人隊長のように神の子であると私たちは告白することができるでしょうか。そして今日私たちがするその告白は、それは本当です、真実なものです、そう私たちは告白することができるでしょうか。イエス・キリスト、あなたこそ私の神です、救い主です、そう私たちが口でそう告白するのであれば、あなたは救いを得ます。心で思うだけで終わってはいけません。引用箇所の4、最後開きたいと思います。引用箇所の4、ローマ人への手紙10章の10節、口で告白することが大切なんです。ローマ人への手紙10章の10節、ご一緒にお読みしましょう。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。私たちは今日この口でイエス・キリスト、あなたこそ神です、神の子です、救い主です、そう告白してまいりましょう。そして私たちはその告白に従って、その通りに歩んでいきましょう。口ではそう言うけれども、行いは全く伴っていない、そのような歩みをしてはいけません。今日見たですね、百人隊長がこの告白をしたその後はどうなったんですかというと、聖書には記されていません。どうなったのか分かりません。しかしですね、想像に難しくないこと、それはきっと周りにいた兵士たちはきっとこう思ったじゃないですか、こう言ったんじゃないですか、ちょっと隊長何言ってるんですかって。だって私たちにとって神の子ってただ一人ローマ皇帝じゃないですかって、なんでそんなこと言うんですかって、そう思ったんじゃないでしょうか。またもしかしたらその後さらに上の者から言われたかもしれない、 あなたはその告白を打ち消しなさい、取り消しなさい、もう一度ローマ皇帝への信仰を新たにしなさい、そのように言われたかもしれない。しかしきっとこの百人隊長は、たとえ命を懸けたとしても、このイエス・キリストが神の子である、その十字架を前にした告白を捨て去らなかったのではないかと思います。それほど大きな出会いを彼がこの時体験したからです。私たちも今日この告白の中に生きてまいりましょう。十字架によって開かれたこの道を歩む。イエス・キリスト、この方こそ、この方のみを神として歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノを弾いていただきながら、もう一度私たちは今日十字架にかかられたイエス・キリスト、この方は誰であるのか、もう一度その告白に立ち返ってまいりましょう。今日は十字架のイエス様を前にした百人隊長の告白をご一緒に見てまいりました。イエス様の十字架によって世界が大きな変化を、大きな変化が現れました。イエス様の十字架によって神と人とを覆っていたその罪という仕切りが取り除かれました。神への道が開かれました。そしてその道が開かれたからこそ、百人隊長はイエス様を、イエス・キリストを神の子だと告白することができた。その告白へと導かれました。私たちも今日その百人隊長のように、その信仰告白へと招かれています。私たちは今日十字架の前に出てまいりましょう。遠くから見て、ただ眺めて、イエス・キリストをただ一人の人として見て終わるのではありません。そのように終わってはいけません。私たちは十字架の前に出たとき、そのイエス・キリストと相対したとき、この方を誰だと告白するでしょうか。イエス・キリスト、それはあなたが抱えている問題とか、それは家族のこととか夫婦のこととか仕事のこととか、その問題を解決すること、解決するもの、それが私にとってのイエス・キリストで、そのようになっていないでしょうか。私の人生を豊かに彩るもの、私の人生を楽しみで満たすもの、それこそイエス・キリストで、そのような告白に私たちが至っていないでしょうか。そうじゃありません。この十字架で死なれたイエス・キリスト、そのイエス・キリストは神の子です。救い主です。神の子だからこそ、あなたに触れることができるんです。私たちは今日、あなたこそ、イエス様、あなたこそ私の神ですと告白してまいりましょう。無理やり自分の心からひねり出して頑張ってそのような告白をするのではありません。十字架の力によって主に身を委ねて、私たちは今日その告白をしてまいりましょう。私はあまり聖書の知識がないからとか、初めて教会に来たからとか、そのようなことは関係ありません。大切なこと、それはあなたが今十字架の御前に出て、神様の御前に出た時、あなたが何と告白するか、そのことがとても大切なことです。ピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒に今から祈りの中で、私たちがイエス・キリストを誰と告白するのか、祈りの中で私たちが口に出して告白してまいりましょう。告白をもって、イエス・キリストは神である、 告白してまいりましょう。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、十字架にかかられたイエス様、あなたこそ私の主、神の子です。他の何者でもない、他の者が何と言っても、主よ、あなたこそ私の主、神です。私たちが迷うとき、恐れるとき、また十字架から距離を取ろうとするとき、主よ、あなたが何度でもこの開いてくださったこの道に立ち戻ることができます。その道を開いてくださいますよ。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてまだこの十字架の前におられない方、主よ、あなた触れてくださいますよ。よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。イエス・キリストの父であられる愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。私たちが今あなたの御前に出て、あなたの御前に出ることが許されて告白をいたしました。それは本当に真実な告白であったことを覚えて感謝いたします。この告白へとあなたが今日私たちを導いてくださったことを感謝いたします。神様、どうか私たちがこれからもこの告白のうちに生きていくことができますように。イエス様、困った時だけあなたに頼るのではなくて、私の人生を彩ってくださいと、それをあなたに求めるのではなくて、神様、私の人生すべてをあなたに捧げますと、あなたが私の人生の主となってくださいますように。私たちがこの告白を御前でし続けることができますように、導いてください。主よ、また願います。このイエス・キリストの十字架を離れたところで遠くから見ている日本の 99% のためにあなたが届いてくださいますように、どうかあなたがこの十字架のもとへとその者たちを届けてくださいますように、この十字架の正面に立つことができますように、そしてイエス・キリスト、あなたこそ神の子ですと、この信仰告白に導かれますように、どうかよろしくお願いいたします。主よ、また愛する兄弟姉妹を覚えてください。今病のうちにある方々、試みのうちにある方々、お一人一人の上に神であられる、救い主であられるあなたの御手がお一人一人の上に豊かにありますように、よろしくお願いいたします。あなたの十字架を感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。